こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、株式会社青森誠庵代表の後藤誠庵です。
あと3日で4月になりますけど、新年度から始めたいことって何かありますか？
はい、私この1年でやはり家にいることが多くなって、こうちょっと体が気になっていますので、薄着になる前に運動をしっかり始めたいと思ってるんですが、
はい、
ちなみに岡田さんは経営者ですから、やはり新年度ということで何か、はい、プランを立ててるんじゃないですか？
そうですね、やはりコロナが明けたとしても悩み相談は増え続けると思っているんですね。ですんで、心テラスや日本ライフメンター協会、もちろんその探偵者のお悩み相談もそうなんですが、そこをこう基本的にもっとこう集客、いろんな方に知っていただいて相談に来てもらえればいいなというふうに思っています。
はい、私も何かお役に立てるように頑張ります。
ありがとうございます。では今夜も上昇気流に乗りましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは、断捨離してテレビも冷蔵庫も全部捨ててしまったという芸能界の大御所、高橋秀樹さんです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は探偵者ですので、その調査によると、断捨離で処分した総重量はなんと33トンだそうなんですが、トラック何台分だったんですか？
確か8台ぐらい。
8台ですか？
はい、
それはまたなんで？
いや、これもまあ娘があれなんですけど、まあ家に来て荷物がどんどん増えて足の踏み場もないぐらい増えちゃって、パパ、これパパやママにとっては記念の品かどうか知らないけど、これ私にとってはゴミだからねって言われてあ、確かにそうだなと。で、私の友達たちもみんなやっぱりある程度の年齢になると、やっぱり家の中片付けないと、その子供たちがそれを片付けるって大変だからって言うんで、やらなきゃいけないねって話はみんなしてるんですよ。それで奥さんと、いっぺんやっちゃうって言って、やりましょうってことになって始めました。
素晴らしい。
とはいえ、ね、33トンはちょっとやりすぎ。
いや、もうね、最初はだからこれは残してあれは捨ててこれは残してっていうかやってたんですけど、それやってると1年かかっても終わりません。でありますから、すいません、この部屋全部持ってってっていうやり方をしないと、思い出に浸っちゃうんですよ。
あ、確かに。
例えば手紙1枚出たってもうそれ読んじゃいますからね。もうそれをやめて、とにかく部屋全部これ一応全部出して、
すごい、
そういうやり方をして、それでも3ヶ月以上かかったかな。
3ヶ月ですか。
はいはい、もう大変でした。
大変な作業ですね。
だからなるべく早く70枚ぐらいにそれをおやりになることをお勧めします。70を過ぎると結構偉いです。きついです、体が。
でもじゃあそれをおやりになったって、やはりすっきりとされたっていう感じですか？
すっきりしました。ただちょっと待てよ、冷たいものを飲もうと思ったら冷蔵庫がないっていうことに気がつきまして、
冷蔵庫まで
全部一応あるもの全部出そうということであ
るもの
やりましたんで、
冷蔵庫まで断捨離するって。
冷蔵庫からテレビから全部一応出しました。
徹底されてますね。
はい、ですね。でも心もすっきりされたんじゃないですか？
いや、綺麗になりますね、やっぱり。はい、それはやっぱりおすすめしますね、私は。はい、
でもそのお孫さんができたタイミングとかっていうのもあるんですか？
いや、孫はできる前に。
あ、できる前に。
はい、
だからいいタイミングだった。
いいタイミングだったんですね、ちょうど。はい、
皆さん断捨離おすすめですね。70前ですね、
やっといた方がいいですね。
はい、そう思います。
これ必要ですかって聞きたいです。
ええ、
ほとんど必要のないものを置いてますね。
なるほど、なんかわかる気がしますね。はい、さてここで今週はリスナーの方から寄せられたお悩みメールに高橋さんからアドバイスをいただきたいと思います。では後藤さん、お願いします。
はい、まず一つ目の相談ですが、埼玉県大宮市、近藤雅子さん、加盟の方63歳です。 先日68歳の夫が心不全で亡くなりました。あまりにも突然だったため未だに実感が湧かず、またコロナの影響で親戚も友人や知人らも通夜葬儀に呼ぶこともできず、今更ながら悔しく思っています。同居する長男家族は優しくいたわってくれますが、日を重ねるごとに寂しさが積もって涙ばかりがこぼれます。ずっと以前からこうした日が来るものと覚悟はしていたのに、いざそれが現実のものになると胸が締め付けられるほどの悲しさに襲われました。時間が経てば立ち直れるとは思いますが、どうにも辛くてたまりません。前向きになれるアドバイスがありましたらよろしくお願いします、
ということですが、高橋さんいかがでしょうか。
お気持ち非常によくわかりますよね。こう時期が時期ですし、しかしまあやっぱり、常に人間は前を向いていかなければいけないというふうには思いますので、過去に振り返ること、これも大事ですけれども、やっぱりどちらかというと前を向くということが必要かなというふうに思いますね。そのためにどうしたらいいかというと、なかなか、まあやはりこう友達と会って食事するわけにもいかないし、今こういう時期ですので難しいですが、自分がなるべくこういう状態を出してあげないと、逆に亡くなった方がそこに留まってしまうんじゃないかっていう思いがするんですよ。やっぱりしっかりあの世に送ってあげるっていうことも大事だというふうに思いますので、やっぱり自分がしっかりする、ことが一番大切なのかなというふうに思いますね。
後藤さんもカウンセリングとかをよくされてると思うんですけど、どうですかね。
そうですね、やはり時間がねかかるね、やはり寂しいものは寂しいですよね。でもそこをそんなご自分も責めることもなく、でもやはりね、少しでもこう自分が気分よくなれることを、例えばね、美味しいお菓子を食べるでもいいと思いますし、ゆったりね、好きな入浴剤を入れながらゆったり入浴するでもいいと思いますし、何かこう自分がご自身で癒してあげる、ことが、ね、できたらいいですか ね、
いいですよね。
自分で癒す他はないですよね、今この時期はね。
なるほど、はい、ではぜひ参考にされてみてください。では次の相談お願いします。
はい、神奈川県川崎市、ラジオネーム太ったママさん、48歳、パートの主婦の方からいただきました。私の娘は地元の短大を出て、運よく大手都市銀行に就職することができました。将来は有望な銀行マンと社内結婚してほしいと願っていたのですが、先日会ってほしい人がいると打ち明けられ、とうとうこの日が来たと期待していたのです。しかし娘が結婚したいと思っている相手は同じ銀行員ではなく、フリーのカメラマンでした。娘に甘い夫は、人物がちゃんとしてればいいよと早速 OK を出しました。面白くないのは私です。せっかく娘の幸せを祈っていたのに、なんとか娘に諦めさせる方法はないのでしょうか、
ということですが、高橋さんいかがでしょうか。
結婚するのこの人ですか娘さんですよね、
はい、
娘さんが幸せになる、娘さんが結婚したいっていうんであれば、親の理想とか親の考え方を押し付けるっていうのはいかがなものかなというふうには思います。
うん、
はい、で果たして銀行員と結婚したら娘が幸せになれるのかどうなのか、それはもう先のことは分かりませんから、
はい、
心の持ちようだというふうに思いますし、まあ、これは一番典型的な親のエゴですね。
うん、
いかがなものかなというふうには思いますね。
そうですね、後藤さんはどうでしょうか。
いや、そうですね、でも親御さんって誰よりも、ね、他の誰よりもこう自分のお子さんが幸せになることを願って愛してますからね、はい、その心配が先に立ってそういうふうにこう、ね、口出ししてしまうっていうことがあるのかなと思いますけども、ちなみに高橋さんはそのマーサさんが、ね、結婚するっておっしゃった時はどんな気持ちだったり、はい、どんな反応リアクションをされたん
ですか。私は娘が結婚するって言って連れてきたら、娘がしたいっていう人だったら誰でもいいっていうふうに思ってましたから、はい、私が結婚するわけじゃないので、はい、
信頼関係があったっていうこともあるんじゃないですか。
そうですね、
なんかこのご相談者様は娘さんのことを信じてないというか、ちょっとこう心配しすぎているのかな。
そうかもしれませんね、はい、とにかく娘さんが選んだ人と幸せになって2人で築き上げるものをそっと見守ってあげる、これが親だと思います。
なんかこう親御さんがこう応援してくれてるんだっていう気持ちがあると、なんか頑張れるっていうね、
う
ん、子供としてはそんな気がします ね、
ね、はい、ぜひ参考にしてみてください。 では続いてのお悩み相談です。
はい、東京都町田市、ラジオネームキリンは来なかったさん、34歳、独身会社員の方です。お悩み相談失礼いたします。私は高校を出てから今の会社で経理事務を担当してきました。結婚もせず頑張ってきたおかげで経理部一番の古株となり、一応課長という肩書きも得て部長も一目置く立場になりました。部下たちから信頼されるようになりたいと、仕事上のアドバイスはいつも丁寧にし、ミスをした時も優しくしてきたつもりです。それなのに先日トイレの個室に入っていると、女性社員たちがやってきて声しか聞こえませんでしたが、明らかに経理部の部下たちでした。そして私の悪口を言い始めたのです。良かれと思っていたことがそうではなかったことにショックを受けました。どうすれば部下とうまくコミュニケーションが取れるのでしょうか、教えてください、
ということですが、高橋さんいかがでしょうか。
これはよくあるやつですね。ねえ、まあ、人のためを思ってやっててもそれが果たして通じているのかどうかっていうこともあるし、うん、逆にまあこれはいい機会だというふうに思って、うん、つまり部下が悪口を言うということは、部下はそこにストレスがあって、うん、その自分のことを悪口言うしかストレスの吐け口がなかったのかもしれないし、うん、逆に言うとその悪口が的を得てるかもしれないし、うん、それによって自分がより一層成長できるものだというふうに私は思うんですよ。人に注意をされる、怒られる、悪口を言われる、これはねとてもいい機会です。
なるほど、
素晴らしい機会で、はい、を得たというふうに思ったらどうでしょうか。
素晴らしいポジティブな、はい、とても勉強になります、はい、ぜひ参考にしてみてください。さて、今回5回にわたって高橋さんにご出演いただきましたが、後藤さんどうでしたでしょうか。
いやもう本当にこう人間の幅というか厚みというか、うんね、もうどんなお話をしてもこう、うん、一緒にいて楽しいという、本当に理想のこういう男性と出会いたいなと
本当ですね、
はい、思いました。
はい、ありがとうございます。高橋さんはどうでしたか、この番組。
いや楽しかったです。
あ、よかったです、
はい、いろんな趣味を持っててよかったなというふうに思いました、ねは
い、いやもう本当いろんなお話ができて、はい、すごいお勉強になりましたし、はい、もう最高でした、
はいはい、今度またお孫さんのメロメロ話もまた聞きたいです。
確かにこれもいくつもありますね
ありがとうございます、はい、今日のゲストは高橋秀樹さんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
株式会社青森西安代表の後藤西安でした。
この番組に連動して YouTube で未来相談室の続きの続きを配信中です。ぜひチャンネル登録をお願いします。では来週もこの時間にお会いしましょう。満たされた日々のついを
あなたの瞳を